はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは1対1と2対2どちらが攻めやすいという、テーマでお話をしていきます。グループ戦術のね、お話になります。ぜひ最後まで一緒に考えてください。突然ですけれどもクイズですね。1対1と2対2どちらが攻めやすいですか、そしてなぜですか、あなたはどのように思われますでしょうか、ね。1対1そして2対2どっちの方が攻めやすいですかということですね。これについて答えを、自分なりにぜひ出してからこの先の放送を聞いてほしいので、ちょっとこう放送止めていただいても結構です。で、何かメモ書きしていただいても結構なので、これこれこういう理由でどっちが攻めやすいということをですね、ぜひ、決めてみてください。よろしいですか？じゃあ話進めますね。私はこれ2対2の方が攻めやすいと思っています。2対2の方が攻めやすいというか、そうあるべきだっていうふうに思ってるんですね。なぜならば、1対1よりも2対2 の方がお互いをお互いに利用してバスケットできるからということですね。ここ大事なんでもう一回言いますね。1対1よりも2対2の方がお互いを利用してバスケットができるからということです。まあ、昨日の放送ね、聞いていただいた方は、その続きの話になりますけれども、1対1っていうのは、シュートとドリブル、この2つしか選択肢がないんですね。じゃんけんで言うとグーかパーかしかないみたいな、そんな感じであります。それに対して2対2になると、パスが加わりますので、まあ、グーチョキパー全部できるということになるわけですね。で、グーチョキパー全部出せた方が当然相手は嫌なわけですよ。何が来るか分かんないからね。はい。まあそうなるべきで、で2対2になればスクリーンプレーもあるし、そしてまあ選択肢が増えるってことですね。それだけあのフェイントも増えますよね。まあ1対1だったらね、ドリブルと見せてシュートかですね、シュートと見せてドリブル、この2つしかないんですけれどもね、当然パスが加わればパスと見せてドリブルとかね、シュートと見せてパスとか、はい、一回相手にね、相手というか味方に渡してもう一回もらうとかっていういろいろな選択肢があるわけですね。はい。で、1対1の方がじゃあ、確かに周りに人がいないしスペースがあるし、そもそもバスケットボールという競技がね、オフェンスの方が有利な、まあ、ルール上ね、そういう競技なんで、でそっちの方が攻めやすいじゃないかという考え方もあると思うんですけど、まあここからは推測ですがね、冒頭これをどっちが攻めやすいですかと聞かれたときに、いやそれは1対1の方がいいでしょうと、1対1の方が広いしね、まあそもそもオフェンスの方が有利なんだからっていう風な考え方で1対1を重視しているチームの人はですね、多分ですね、これ2対2、3対3、うまくいってないんじゃないかなと思うんですよ。1対1の方が、本来は攻めにくいはずなんです。選択肢が減るから。だけれども、2対2、3対3、4対4、5対5ってなればなるほどですね、攻めにくくなっちゃうというのは、本当の意味でチームじゃないと思います。はい。これお互いが利用してですね、お互いを生かして、プレーするってことができてないってことなんで、これはね、やっぱりチームのあるべき姿じゃないと思うんですね。で、なんでこういうことが起きちゃうかっていうと、やっぱりお互いにこうプレーで邪魔しちゃうっていうことがよくありますね。反対側で、プレーをしてる、ね、選手とボール持ってる選手がなんかこう重なっちゃったりとかね、そういうことがよくあると思うんですよ。で、考えてることがバラバラで、2対2の時はこう攻めましょうと、ね、3対3の時はこう攻めましょうと、そして、それをやってる時に反対側にいる人はここにいましょうみたいなのが共有されてないとやっぱりやりにくくなっちゃうんですね。で、そこは最初は指導者がトップダウンでしっかりとうちはこういうバスケットやりますと、ね、そのためのやり方の基本はこうですと、ね、だからこれをやってくださいっていうことをしっかりとトップダウンで示して、そして習慣化していかないことにはですね、いつまで経ってもこれ人が増えれば増えるほど攻めにくくなってしまうということになるんですね。コーチの方はこの辺を、常に考えながらですね、うちのチームは1対1よりも2対2の方が攻めやすそうにしてるかどうかっていうね、そういうことを自問自答しながらオフェンスを整理されるといいかと思います。はい。まあ、逆にね、この1対1よりも2対2の方が攻めやすいと、ね、2対2よりも3対3の方がやりやすい、ね、3対3よりも5対5の方がやりやすいと ということであれば、そのチームは相当強いチームだと思います。そうなるべきなのがですね、本来のチーム作りであって、まあ、指導者のオフェンスを整理するっていうのは、その辺が仕事なのかなというふうに思うんですね。人が増えれば増えるほど、お互いに利用できるからやりやすいと。まあ、こんなイメージを持ってですね、チーム戦術作っていくと、きっとですね、そのバスケットボール自体が楽しく、ね、なってきますし、それから、相手の方がね、身長が高いとか、運動能力が高いとか、まあ、そういうチームに対しても、1対1よりも2対2、2対2よりも3対3で攻めろということができますんで、ぜひですね、イメージとしては、この1対1よりも2対2の方が攻めやすいと。なぜなら人が増えれば味方をお互い利用できるからというね、こんな、イメージで、チーム作りしていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。なんかね、ああ、なるほどなと一瞬でも思ったらですね、ぜひ、ハートマークのいいねのボタン、そして、チャンネルのフォローのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。そして現在ですね、メルマガの方を登録していただきますと、特典教材プレゼントしてますので、ぜひこれを機にメルマガの方を登録よろしくお願いします。もうちょっとだけ話をして終わります。チャプターを区切ってますので、そのままお待ちください。もうちょっとだけお話し続けますね。はい、ということでありがとうございました。ですね、年末年始に関わらずお話をね、していこうと思っています。で、まあなんか年末年始だから特別なことするって言うんじゃなくて、まあ、ボイシーね、新しい新年度じゃないか、新年に向けて、曜日ごとにね、話を区切っていこうかなと思ってるんですね。で、今漠然と思ってるんですけど、月曜日を個人技術的な話にして、で、火曜日をグループ戦術的な話、そして、水曜日チームビルディング。月火水とバスケットボールの話をしてですね。はい。そして木曜日が、まあ、人間関係、対人関係、コミュニケーションみたいな話と、金曜日が、思考法、仕事術みたいな話。はい。まあ、こんな感じで平日行こうかなと。月曜日から順にですね、個人、グループ、チーム作り、人間関係、思考法ですね。月、火、水、木、金と、それで行こうかなと思います。で、土曜日は今週の、バスケットボール、スポーツ、そして学校教育会のニュースと、ニュース振り返りみたいな話と、で、日曜日は、まあ、Q&A コーナー行こうかなと思いますね。コメントいただいたもので、その平日のテーマに合致するものがあればですね、それはそれでもちろん取り上げるんですが、まあ、改めて、土曜日、金土あたりにいただいたコメントの中からですね、これは一つ、答えていきたいというものがあれば、日曜日に Q&A コーナーやりたいという、まあ、そんな感じにしようかなと思ってます。本来であったらですね、この今日の1対1と2対2どちらが攻めやすいみたいな話は、火曜日のグループ戦術なのかなと思うんで、ちょっと一日ずれちゃったんですけど、はい。まあ明日も明日でまた話をしてですね、この月、火、水、木、金というこの流れ、作っていこうかなというふうに思います。明日が大晦日、明後日が元日でありますけれども、まあマイペースにね、普通に続けていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さて最後に、いただいたコメント、読み上げて、いきますね。1対1の練習方法ということで、白馬さん、1対1の練習はとにかくレイアップを目標に指導していますが、止められたら明らかに無理なシュートを打つしか選択肢がなく、試合に即してないなと感じました。なるほどね。パッサーに戻して良いルールは目から鱗ですということで、ありがとうございます。プルアップ、止まってジャンプシュートを打つってのも大事ですよ、ね。試合中はそういうこと多くなりますから、いろいろ試してみてください。トライさん、どうしてもオンボール1対1をイメージしがちですが、最近特にオフボールの攻防こそ大事だと思うようになりましたと。なるほどね。いかにオフェンスを、逃がさないか、ディフェンスを外すか、ここが、重要ですねということで。そうですね。その通りだと思います。明日はじゃあオフボールの話をしようかな。はい、ありがとうございます。続いて宮崎先生ですね。目の手術、インフルエンザにかかってしまい、体調がなかなか整わない数週間でしたということで、ああ、手術されたんですね。お大事になさってください。コメントその中でもありがとうございます。今日の話もサッカーの練習構築にも通じる攻撃の優先順位に似てますね。良いお話ありがとうございましたということで、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ということで、何か今日のね、発見、感想、気づき、また質問などあればコメント欄にてよろしくお願いします。最後に、バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日、三原が記事を投稿しております。興味のある方は、このチャプターのリンクから一度案内ページに覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。